かわいそうに。手当てをしてあげよう。しばらくここにいるといいよ。
オリバーはふかふかのベッドに寝かされ、手当てをしてもらった。それはオリバーが生まれて初めて受けた親切だった。一週間ほどすると、オリバーの怪我はすっかり良くなった。栄養不足で弱っていた体も少しずつ元気になっていった。
おや？
その頃ブラウンロー氏は、オリバーが誰に似ていたかに気がついた。オリバーの顔は、その家に飾られている絵の中の女性にそっくりだったのだ。一方、住処に帰ったドジャーとチャーリーは、フェイギンに怒鳴られていた。
オリバーはどこだ？
捕まったんだよ。あいつ、逃げ足が遅いから。
ドジャーもチャーリーも、なぜフェイギンがこれほど怒るのか不思議だった。そこにがっしりとした体つきの、目をギラギラさせた男がやってきた。乱暴そうな飼い主にそっくりの白い犬を連れている。
何やってるんだ、フェイギン。ガキどもをいじめてんのか。
このビル・サイクスは、フェイギンの昔からの友達だった。ビルが来てフェイギンの怒りが少し落ち着いたところで、少年たちがこれまでのことを説明した。
ふん。あのガキ、俺たちのことを警察にバラすかもしれんな。
心配し始めたフェイギンに、ビルが言った。
誰かを警察に行かせて、様子を探ったらどうだ。
だが、俺たちの顔がバレるのはまずいぞ。
フェイギンが考えていると、そこにナンシーがやってきた。
ちょうどいい。ナンシー、ちょっと警察まで行ってくれ。
警察に着いたナンシーは、オリバーの姉のふりをして、彼を探していると伝えた。すると警察官は、オリバーはどこかの紳士が連れて帰ったと言った。
どこの紳士ですか？
ナンシーが尋ねるが、近くに住んでいるらしいことしか、警察官にはわからないようだった。ブラウンロー氏はオリバーのことが好きになった。オリバーは頭が良く、トランプ遊びはあっという間に覚えてしまい、手強い対戦相手になった。親切にしてもらったお礼だと言って、オリバーはどんな用事も手伝った。まっすぐな心を持つオリバーとのおしゃべりは、ブラウンロー氏の楽しみになった。